ピアノ講師ラボ会員の皆様、こんにちは。株式会社リーラムジカの藤卓弘です。今回は大政直人先生をお迎えしてお伝えしてみたいと思います。大政先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。とあるね、作曲家の先生からのご紹介をいただきまして、大政先生に今回ご登場いただくことになりまして、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。でまず最初にね、大政直人先生のプロフィールを、お読みしたいと思います。大政直人先生は1954年生まれ、東京芸術大学大学院作曲専攻修了、作曲を甲斐雪舟、野田照之の各師に、そしてバイオリンを二村秀幸氏に師事、作品はピアノ曲、特に子供のためのソロ曲、連弾曲と、室内楽、合唱、吹奏楽、邦楽と多岐にわたり、また多数のオーケストラ編曲、CD、批評、エッセイの著述も行うと。で、イベント関係では、藤田本社ビル、ワンテ、日本船舶振興会等のための作編曲、およびコンピューターミュージックの作成を行っていると。で、2005年、銀座王子ホールにおいて、須川信也、大谷康子、神谷桃子、など9名の演奏家を迎え個展を行い好評を博す。で、またこの時のライブ CD はレコード芸術誌で特選版に選定されると。はい、で、2022年5月にはベルギーのハッセルト市にある王立カリオン学校が創立100周年のため10人の作曲家に作品を依頼し、その中の一人として移植を受け、世界遺産である聖ロンバウツ大聖堂で初演される。はい、でその他、永年にわたるバイオリン指導の経験を生かし、バイオリンの編曲、楽譜を多数出版しており、音楽の友社から出版している憧れのバイオリン名曲集、珠玉のクラシック名曲集は絶賛を博していると。でピティナにおいては数多くのステップアドバイザーおよびトークコンサートを行い、またピティナピアノコンクールやバッハコンクール、ブルグミラーコンクールの審査員を行っていると、はい、で日本作曲家協議会理事、全日本ピアノ指導者協会ピティナ様の正会員と大阪芸術大学非常勤講師でいらっしゃいますと。そんな素晴らしい大政先生のプロフィールをお読みしたんですけれども、まず最初にね、大政先生ご自身から、まあ、少しでも結構ですので、自己紹介などいただけたらと。
そうですね。はい、まあ、いろいろね、経歴がこうごちゃごちゃあって、一体お前は何者なんだというふうに思われるかもしれないんですけれども、まあ、ですね、私は他の多くの方と違って、はい、音楽を始めたのがとにかく遅くて、
はい、
で、高校1年生からピアノを始めたんですね。
なんと、高校1年生からピアノ。
はい、バイエルから始めました。
はい、これはまた何が起こったんですか？
ですね。はい。うちにピアノはあったんですけど、アップライトピアノ。妹が弾いてたんですけれども。
なるほど。
で、まあ、中学生、音楽聴くのは小学生の頃から好きだったんで、で、中学になって、アメリカの映画なんですけど、5つの童歌というジャズのコルネット奏者の映画なんですけども、うん、その映画を見てもう衝撃が走りまして、もうその映画ではもうベニー・グッドマンとかルイ・アームストロングとかもう素晴らしいプレイヤーが出てきて、うん、もうときめいてもう感動したものですから、でそれで見た時に何の根拠もなく、ひょっとして僕は将来音楽の仕事をしてるかもしれないっていう。なんか、そういう、バカみたいなっていうか、まあ、夢物語みたいな、いきなり、そう、よく言うじゃないですか、大人になった人が自分を変えた一冊とか、
うんうん、
それが僕にとってはこの映画なのかなと思ったんです。何の根拠もないんですけども。うん、で、それでまあ、ピアノやりたいなと思ったんですが、だけどまあ、中学の時、 勉強できなかったもんですから、いやいや親がお前そんな成績でピアノなんかやってる場合じゃないということで習わせてもらえなくて、
なるほど。
で高校に入ったら、まあ、成績が上がったもんですから、でまた頼んでみたら、あ、じゃあいいよということで、あの高校1年生の夏ぐらいからかな、ピアノ習い始めました。
はい、
で、始めたんですけども、あの私もともと理系で、高校 2年の時はクラス分けがあって、はい、あの理系のクラス行ったんですね。というのは数学物理がすごい好きだったものですから、大学は工学部行きたいなと、うん、中学生の頃からラジオ作るの好きだったんですよ。トランジスタラジオとか、はい、ハンダゴテ使っていろいろ作ってたんです。なので工学部って思って、で高2で理系のクラス行って、まあそれはそれですごく数学好きだから楽しかったんですけれども、うんうん、あのその頃ってあのちょうどあの公害問題とかあの水俣病とかあって、うんうん、
はい、
それであのせっかく一生懸命あのこれがあの会社のためになり日本 あの発展のためになると思って仕事をしても、うん、それが自分の意思と反して人を不幸にするようなことは嫌だなと思ったもんですから、まあそんなこと言ってもね、一生懸命仕事いい仕事されてる方いるのである意味は逃避かもしれないんですけれども、でそれで、まあ、まあ音楽もともと好きだったから音楽やりたい、でも何しろピアノ高1からだから、
うん、
でそっから始めてやれるものって言ったら、まあ、少なくとも演奏家は絶対無理だから、で、まあ、学理科か作曲だろうと。
なるほど。
ということで、
はい、
で学理はとにかく英語ができなきゃいけないから、で僕英語大の苦手だったんで で残ってるのは作曲で、でまあそれもあったし、その高校の音楽の先生がね、高校1年の音楽の授業の時にあのメロディー、あ、詩にメロディーをつけるっていう授業があったんです。うんうん、だから高々、あの、要するに、伴奏は何もなくて、いわゆる C メロというやつですよね。メロディ、詩にメロディーつけるっていうだけで、うんうん、で、それで作ったら、その先生が、まあ、高校の音楽の先生は作曲出身の先生なんですけど、うん、大政くん、君、作曲の才能あるから、作曲家に進んだらどうかって言われて、だけど、高々 C メロ書いたぐらいでね、って、あの、その、いや、素人ながらね、そんなの作曲って、せめて和音つけるとか言うならね、わかるけど、メロディー書いただけで、うん、そんな、あの、そんな作曲なんかできないじゃん。その作曲とは言わないだろうっつって、でそれとその先生が嫌いだったんで、
あら、
すごい自慢ばっかりする先生だったんで、でその時ですけども、その高2になってそのことを思い出して、嫌いな先生にすいません作曲教えてくださいって言いに行って、そしたら、あ、いいよということで、高2の冬からかな。
高2の冬から
作曲を
始め
ました。って言っても最初はね、なんかね、いきなり、じゃあ、大政くん、じゃあ、あの、モーツァルトのロンド参考にして、ロンド書いてきなさいとかいきなり言われて、
うん、
多分書けるわけないじゃないって、まだピアノ、モーツァルトのロンドなんて弾いたことないし、だいたいモーツァルトのソナタも弾いてないのにっていう、そういうレベルだったんですけど、まあ必死に、はい、まあ、ヤマハ行って、楽譜買ってきて、見て、もう、楽譜眺めて見よう見まねで作曲スタートしたっていう感じですね。
うん、
で、まあ、それで、だから作曲始めて、で、高校3年になって、で、ある、すごい有名な先生、楽天の本とか書いてる先生に、紹介していただいて、
はい、
で、和声を習い始めたんですね、高校3年生で。
うん、なるほど。
うん。で、まあそこは、ちょっとそれがドイツ和声だったもんで、全然入試のいわゆるフランス和声とは違ったんで、で、それで、まあ、初めて何ヶ月かした時に高校の先生が僕のその和声のやってるのを見て、あ、これはまずいということで、これじゃダメだということで、他の先生を紹介していただいて、その先生はもうフランス和声で、芸大和声を、教えてもらったんですね。それで、うん、まあ、で、一年、まあ、現役の時、ある、大学受けて、
うん、
で、作曲家受けて、で、そこが、 3人が受かったんだけど、僕は4番だったんですね。まあ、一応、七尾大学というか、公立の大学なんですけど、はい、で、たかだか1年勉強しただけで、4番取れるような大学って何なんだっていうふうに、またそこで偉そうに思ってしまって、本当に僕は思い上がってるなと思うんですけど、で、そこの大学も全然行く気がなくなってしまって、はい。で、浪人して、他受けてなかったんで、で、どうしようかなって、どこ受けようかなって思った時に、その、もちろんその時点では、芸大っていうのは全く、視野には当然ないわけで、
はい、
で、じゃあ、私立の音大か、あるいは、教員養成系の、国立大学かっていうことを考えて、
うん、
で、教員、私立の大学行くと、僕は、まあ、高校の時から、まあ、結構遊ぶの好きだったから、まあ、喫茶店とか行ってジャズ聴いてたりしてたんですけど、
はい、
もう音大、私立の音大行ったらもう絶対可愛い子がいっぱいいるから、僕の性格からしたら絶対遊びまくるなと思って、これ絶対まずいと思って、でも一応そこでブレーキがかかったっていうところだけはちょっと自分、その当時の自分偉いなと自画自賛するんですけど、それで、だったら、はい、教員養成系の、うん、国立大学でね、うん、教員養成系で、しかも、専攻別に分かれてる大学っていくつかあるんで、大阪教育大とか、あと島根大学とか、新潟大とか、それで、で、まあでも、大阪教育大だとうちから通えちゃうし、うち出たかったんで、両親厳しいし、
はい、
まあ父親がね、裁判官やってて、まあ、
とにかく裁判官、
うん、はい。まあよくそれで作曲進め、認めてくれたなと思うんですけど、
はい、
で、うち出たくて、
それ
で、まあ、だったら東京学芸大が、東京がいいなっていうことで、うんうん、で、学芸大行ったらもう先生を目指す人たちばっかりの大学だから、みんな真面目だろうし、きっと僕を、きっとまともな道に導いてくれるんじゃないかって、他力本願で、学芸大の学部、作曲専攻、で、デールイというのがあって、当時、はい。で、その作曲専攻に、で、国立だったら、学科で点数稼げるなと。たかだかね、2年ぐらいしか作曲やってなくて、その実技の足りない部分は学科で、で、数学とか、で、点数稼げるから、で、学芸大の過去問見ても、数学簡単だったから。
おぉ、簡単だったんです、ね。
いや、で、これはいいなと思って、
はい、
で、まあ、それで受かったんですけど、はい、後で聞いてみたら、学科はあんま関係なかったっていうこと
ですね。あ、じゃあ、作曲の実力で。
まあ、それで取れたみたいで、
うん、はい、
たまたま和声の課題がね、なんかぴったり分かったもんですから、改訂導入が、あ、これだと思って、
はい、
多分運が良かったんですね。それで。
なるほど。
うん、
で、学芸大に、学部に進まれて。
で、まあ、そのまま仕事もないし、大学院に行って。
大学院に行き。
うん、で、そして
2年間、そこからですよね。
そうですね。そこから、それで、まあ、その大学院の時、甲斐雪舟っていう先生がいらして、まあ、大学院の1年の終わりに亡くなられたんですけど、その甲斐先生がすごく僕のことを評価してくださって、大沢くんすごいいい曲書くじゃないと、こんなもどんどん海外のコンクール出したらいいよって言われて、えって、そこまで、その時までそんな海外とかコンクールとか考えたこともなかったもんですから、そんなに認めてもらえるんだと思って、で、それからまあ作曲が俄然意欲が湧いて、
うん、
あ、でもその前に学芸大入ってバイオリンを弾いたんですね、副科でね。それがまた必死、はまり込んで、
なるほど、
毎日5時間とか練習して。
毎日5時間、
うん。で、大学3年生の時にはもうメンデルスゾーンのコンチェルト弾いてたんですけど。
素晴らしい。で、そんなこと可能なんですか？
いや、まあ弾くだけなんですけど、ただ。でもそのバイオリン弾いたおかげで、その、はい、さっき紹介していただいたバイオリンの曲集、編曲もの出すときに、
そこにも繋がっていた
と。すごい繋がりました。もう本当に。他の人はね、頭で考えて編曲するけど、僕は実際自分で弾いてみて、弾きやすい、弾きにくいっていうのがあって、
うん、
で、自分が弾けるレベルの編曲にすれば、みんな弾けるからということで、それでやったんですね。まあ、それでまあ、そういうバイオリンもやりつつ
、
うん。で、その作曲がやってたら、芸大の作曲家の 学生の曲とか聴いて、
はい、
で、またそこで偉そうに、この程度の曲だったら僕書けるかもしれないということで。
芸大生の作品を聴いて、
うん、
この程度なら書けるだろうと。
なんかね、なんかつまらなかったんですよね。で、その時に
はい、
去年亡くなったのかな、いや西村明君、作曲、うんうん、もう 日本代表するというか世界的な作曲家ですけど、はい、彼と仲良くなって、で、彼といろいろ音楽の話をすごくいっぱいしている中で、彼が野田照之先生を紹介してくださるという、芸大の教授のね、で、ということで、野田先生に見てもらう。
はい、
それで、芸大の大学院に受けたという。
ということは、大学院2つ出られているという、
そうですね、
ことになると。
うんうん、はあ、あんまり2つ出たからって何の、ね、いやいやメリットもないんですけど、合わせ技でドクターとかそういうわけでもないから
、うん、でも先生のご経歴をお持ちの方ってあんまりいらっしゃらないんですよね。
そうですね、いないです ね、うん、そもそもその高校からピアノ始め、
高2でピアノを始め、
高1で
ピアノを始め、はい、高2ぐらいで作曲を始め、はい、で数年後には芸大の大学院に行ったら入れてるんですもん、は
い、そうですね
素晴らしい。まあそんなこと可能なのかと思うレベルですけど、
まあでもね、
それだけの才能、
うん、いや深刻に考えないっていうか、深く考えないっていうか、
なるほど、
うん、だからその例えばその最初の頃芸大の課題曲見ても、その作曲始めた頃とか、
はい、
当然全然その課題曲を見たら、その大学が受験生に何を望んでるかって分かるじゃないですか。で、そうするともうはるかに全然足元にも及ばないから考えられなかったんだけれども、その学芸大の大学院の時にその芸大の 作曲家の学生の作品を聞いて、うんうん、そうすると、いや、こういうなんかパターン化してるっていうか、なんかよくは書けてるんだけれども、面白みがない、まあ、たまたまその時聴いた曲がそうだったんでしょうけど、うん、それだったら、うん、僕の方はもっと面白い曲書けるんじゃ、書けるかなと思って、そういうところは割と偉そうではあるけど、半分冷静には分析できてるかなというふうに思います、
ね、なるほど、はいはい、で大政先生もね、コンクールの審査員等々もされつつ、まあ小さい子にもピアノも教えていらっしゃると、
はい、
まあ、バイオリンも含めつつ、ね、
はい、
ということで今日はですね、ぜひ大政先生のピアノレッスンに迫ってみたいなと思っております。
はい、
はい、